今朝の聖書の御言葉は、イエス様の宣教活動の始まりの様子を記しているところです。この時はまだ弟子が一人もありませんので、イエス様はたった一人で世に出て宣教活動を開始されました。たった一人で世に出て活動をしていく、それは大変勇気のいることであったと思います。けれどもイエス様はただ一人自分の力でこれをなそうとしたのではありません。14節を見ると、それからイエスは御霊の力に満ち溢れてと記されています。イエス様は御霊の力、つまり神様の霊、聖霊に満たされて神様と共にその活動を始められたのです。初めだけではありません。イエス様の活動は初めから終わりまで常に聖霊が共にあり、神様が共にありました。いつも聖霊に満たされて神様が共に歩んでくださったので、イエス様は本当に厳しい十字架に至るという険しい道のりを一歩一歩確かな足取りで歩むことができたのだと思います。しかしその歩みは最初は、ガリラヤから始まって穏やかな平和な歩みだったけれども、だんだんだんだん険しい厳しいものとなり、最後は十字架に至らざるを得なかった、そういうことではありません。イエス様の活動はもうその最初から大変困難に満ちた厳しいものであったということが、今朝の聖書の箇所を見るとわかります。イエス様が故郷のナザレで宣教活動をされると、人々から激しい怒りを買うことになりました。しまいには町が立っている丘の崖に連れて行かれ、そこから突き落とされそうになったというのです。本当にこの出来事はイエス様にとって胸が引き裂かれるような忘れがたい出来事となったに違いありません。自分の愛する家族とも親しい人たちがいる、そういう私たちにとっても非常に大事な故郷ですね、その故郷の人々から憎まれて命まで狙われるようになった、これは本当に悲しい辛い出来事であったに違いありません。けれどもイエス様にとってそれが本当に辛く悲しいことであったのは、ただ故郷の人に嫌われた、もちろんそれも悲しく辛いことですけれども、それ以上にイエス様にとって辛く悲しかったのは、その愛する故郷の人々が神様の救いと恵みに預かれなかった、預かり損ねてしまったということであったと思います。このようにイエス様の宣教活動は一方では非常に尊敬され、喜ばれ、受け入れられ、歓迎され、けれども一方では非常に憎まれ、命まで取られる、そういうものであったということがわかります。そしてイエス様に向けたその憎しみというものがやがてイエス様を十字架につけることになるわけであります。そこで全ての人はイエス様を受け入れて、イエス様が差し出す、あるいは神様がイエス様を通して差し出しておられる救いと恵みを預かるのか、そこの恵みに預かるのか、あるいはイエス様を拒んで差し出された恵みと救いを預かり損ねてしまうのか、そのことが問われていると言えます。イエス様を受け入れて救いに預かるのか、イエス様を拒んで 救いを受け取り損ねてしまうのか、私たちはどうでしょう。毎週このように礼拝に出席し、神を礼拝し、聖書の御言葉に耳を傾けているから安心だということにはなりません。ナザレの人々も安息日ごとに毎週毎週街道に集って礼拝を捧げていたのです。聖書の御言葉に、その頃は旧約聖書ですけれども、旧約聖書の御言葉に真剣に耳を傾けていたのです。けれどもその人々がイエス様を拒み、憎み、街道から引きずり出し、そして崖まで連れて行って突き落とそうとしたのであります。私たちも時にイエス様を拒んでしまって、神様が与えようとしている救いと恵みを受け取り損ねてしまっているということがあるいはあるかもしれません。またあるいはナザレの人々が抱いたような憎しみや怒りをイエス様に対して、あるいは神様に対して抱くということがあるかもしれません。私たちは改めてイエス様を受け入れて、神様が差し出しておられる恵みと救いに預かるもの、そして生涯を通して預かり続けるものでありたいと祈らずにはおられません。では一体イエス様を拒み、恵みを受け取り損ねて、損ねることになってしまったナザレの人々のその怒り憎しみの原因は何であったのでしょうか。ナザレの人々は最初喜んでイエス様を受け入れたと思われます、そうでなければその街道の礼拝で聖書朗読と説教のそういう大事な務めをイエス様に任せることはなかったと思います。イエス様はすでにいろんな町や村の街道で、説教をしてこられたので、その評判が故郷にも知れ渡っていた。自分たちが小さい頃からよく知っているイエスが、さてどれほど立派な人間になったか、大人になったか、そしてどれほどの話ができるのか、よし見てやろう、聞いてやろう、そんな気持ちもあったかもしれません。そして実際に街道でこのように人々の前に立ってイエス様がお話をされると、そのイエス様の口から出る非常に恵み深い言葉に人々は驚いて、でこう感謝するんではないんですね。驚いて彼らは言ったのは何か、この人はヨセフの子ではないか。ヨセフは貧しい大工でありました。人としても特に人から注目されるような、一目置かれるような、そういう人物でもなかったようです。また一説によると、ヨセフは体が弱くて病気がちだったのではないか、早くに亡くなったのではないか、そういうふうに言われています。そういう、人の目から見たらもう目にも止まらないような、そういう存在といいますか、そういう人が、またその人の息子がなんでこんなに神様の恵みを大胆に語ることができるのか、おかしい、納得いかない、そういう気持ちだったのではないかと思います。その根っこにあるのはですね、そういうふうに思ってしまう人間の心の根っこにあるのは何かというと、それは神様というのは正しいもの、優れたもの、賢いもの、努力するもの、 そういう人こそ愛されるんだ。神様っていうのはそういう人にこそ豊かな恵みと祝福を与えてくださるんだ。まあ実際そうです。一生懸命に努力して礼拝生活を守って聖書を読んで祈って、それに対して神様は答えてくれるの当然だろう、まあ、人間はそう思うわけです。そういう人ほど恵まれるんだ。まあそういうふうに私たちは、まあ、人間というのは心の根っこで思い込んでいる。そういう強い思い込みがあるんです。そうするとですね、どういうことが起こるかというと、自分は神様に愛され祝福される、そういう資格のないダメな人間なんじゃないかという、そういう自己卑下、不安、恐れというものが一方では生じるんです。しかし他方では、自分はまさに神様に祝福され恵まれる、それにふさわしい人間だといううぬぼれが生まれるんです。一方では自分は本当にダメな人間だなと嘆き、一方ではいや、なかなかだ、そういううぬぼれを抱く。そういううぬぼれと自己卑下、自己否定の間を行ったり来たりするような、それが私たち人間の姿ではないでしょうか。ナザレの人々は自分たちより劣ると思われるヨセフ、そのヨセフの子イエスが、まあ、小さい頃から面倒を見てきた、もう自分たちから見れば本当に未熟な人間が、自分たちの思いもよらない神様の恵みを本当に力強く語っていることがもう受け入れられなかった、気に入らなかったのであります。それは、まあ、聖書がもう旧約聖書の最初から記しているように、そこにあるのは妬みであります。自分よりも劣る、未熟と思われる人間が、自分よりもたくさん神様から愛されているかもしれない、自分よりももっとたくさん神様から恵みと祝福を与えられているかもしれない、それが妬ましい、まあ、そういうナザレの人々にイエス様は大変厳しい口調で言われるわけであります。よく言っておく、預言者は自分の故郷では歓迎されないものだ。このよく言っておくという言葉は聖書の中で何度も出てくるイエス様の言われる言葉ですけれども、このよく言っておくと訳されているこの言葉は、もともとの聖書のギリシャ語ですとアーメン、アーメン、デゴエミという言葉です。アーメンというのは私たちがお祈りの最後に言うアーメンという言葉ですね。これは誠に真実にという意味なんです。誠に真実に私はあなた方に言う、まあ、ちょっと言い換えると、これは、まあ、真実に誠にというのは神様が真実であるという、まあ、信仰告白のような言葉なんです。お祈りの最後にアーメン、その通りになりますようにと同意を表すと思っている方もまれにいるんですけれども、あれはただ単に同意を示すのじゃなくて、神様は真実の方なので、この祈りは神様が真実に聞き届けてくださるという、そういう信仰を表す言葉なんです。ですからイエス様は、そのイエス様に、父なる神の真実にかけて私は言うんだ、まあ、そういうふうにここで言っているわけです。どれほどイエス様が本当に大事なことをこのナザレの人々に伝えたかったのかということがわかります。妬んで、妬みに駆られて、怒りに駆られて、そして神の言葉も聞くことができない、救い恵みを預かり損ねてしまう人々にイエス様はよくよく言っておく、はっきり言っておく、よく聞きなさい、そういうふうに言われたわけであります。でそこで語られたのが旧約聖書のお話です。エリアとエリシャのお話です。先ほど読まれた列王記に記されていますように、預言者エリアはシドン地方の 古語訳ではまた別の言い方をしていますが、サレブタという、ところに住むヤモメのところに使わされました。ユダヤ人からしてみれば、もう異邦人というのはもうそれだけで、もう価値の低い、取るに足りない、軽蔑すべき、そういう人間なんです。しかし神様は、その女性のところにのみエリアを使わせたんだ、というふうにイエス様は言われます。そしてエリアはそのヤモメのところに行って、水とパンを持ってくるようにと頼みます。で、それは、そのやもめた息子が食べる最後の食料だった。もうそれを食べたら飲んだらもう死ぬほかない。そういうやもめにそれを私にくれ。なんてひどい話です。けれどもやもめは言われた通りにそのパンをエリアに差し出す。なんでそれを差し出すことができたのかというと、彼女はエリアの語った言葉を信じたからです。主が雨を地の表に降らす日まで亀の粉は尽きず瓶の油は絶えないとイスラエルの神主が言われるからです。この言葉を信じ、まあ、その神様を信じて、このヤモメはそれに従ったのです。そうした時に、その亀の粉は尽きることなく、瓶の油はなくならず、その親子は生きながらえることができた。まあ、預言者エリシャのその後の話も同様なお話です。大変偉い地位の中にあるアラムの王の軍司令官が皮膚病になって、それを治してほしい、まあ、これも異邦人なんです。するとエリシャがナイル川に行って七度に体を浸しなさい、まあ、その言葉だけ与えるんですね。自分は行かずに、で、まあ、その軍司令官で偉い人なので、自分のところに来てくれると思ったら来ることもせず言葉だけ、まあ、腹を立てる。けれども彼は最終的に言われた通り、その言葉の通りナイル川に行って自分の身を七度浸す。そうするともう子供のような肌になった、綺麗になった、そういうふうに聖書は記しているわけです。どちらもユダヤ人にとっては軽蔑すべき、神様の恵みと祝福に預かれるとは言えない、そういう異邦人の話です。けれどもイエス様は言われるんです。神様の恵み祝福は異邦人であろうとユダヤ人であろうと関係なく、まさにそういう人々に注がれるんだ。その人がどのような立場でどのような人物であるかということは関係がない。その人がこれまでどんな人生を歩んできたのか、まあ、そんなことも関係ない。どのような人生を送ってきたか、何をしたか、どのような過去を背負っているかも、すべて一切関係ない。大事なことは、御言葉が語られたときに、神様に心を向け、その御言葉に信頼して立つということです。御言葉が語られたその時にその御言葉に信頼して立つ。その時に神様の恵みと祝福に預かることができるのだということです。ナザレの人々は、イエス様の語られた言葉を、ただ人間の言葉としてしか聞くことができなかった。イエス様を通して、一人一人に親しく望んでおられる、語りかけてくださる神様の言葉として、その言葉を聞くことができなかった。それゆえにその御言葉を通って、まあ、御言葉とともに働かれる神様の恵みと祝福に預かることができなかった。できないだけでなく、さらにはイエス様、その御言葉、そして恵みと祝福をもたらしてくださるイエス様そのものを崖から突き落とそうとしてしまったのであります。けれども幸いなことに、彼らはイエス様を崖から突 き落とすことはできなかった。イエス様は彼らの真ん中を通って徳を去って行かれたと聖書に記されています。誰も聖霊によって満たされ神と共に歩むイエス様のその歩みを遮ることはできないの。まあ、けれどもイエス様はこの後彼らの手によって捕らえられ十字架につけて殺されます。けれども神イエス様はそこから復活されるのです。やはり誰も何者も聖霊に満たされて神と共に歩むものをその歩みを遮ることはできない。つまりイエス様を通して進んでいく神様の救いのご計画を誰もそれを遮ることはできない。イエス様を殺しても神様の救いの計画は進んでいく、実現していくのであります。そしてイエス様が始められた宣教活動は復活されたイエス様によってその後もずっと今も続いているのであります。イエス様の霊、すなわち聖霊が御言葉とともに働いて一人一人に親しく望んでくださり神様の語りかけを聞かせてくださいます。その御言葉を信頼を持って聞くときにまさにその御言葉が私たちの中に救い恵みとして実現するのです。この礼拝において私たちが信じて聞くときにまさにそのときに神様の恵みと祝福が実現するの。この先とかやがてとかっていうんではないんです。御言葉に信頼して聞くそのときにその御言葉が実現する、そうイエス様は言われたのであります。イエス様はこの街道でイザヤ書の言葉を読まれました。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現した。ここで読まれたイザヤ書の言葉、貧しい人々とは誰のことでしょうか。まさに心貧しい私たちのことではないでしょうか。囚人とは誰でしょうか。まさに思い煩い不安や恐れ罪にとらわれている私たちのことではないでしょうか。目の見えない人、盲人とは誰でしょうか。すぐに神様を見失ってしまう、今私たちを包んでいる神様の救いと恵みを見えなくなってしまう私たちのことではないでしょうか。そして打ちひしがれている人々とはまさに私たちのことではないでしょうか。このような私たちに神様は御言葉を持って親しく望んでくださり、その私たちの一人一人の心魂に自由と喜びと感謝と平安を与えてくださるのであります。私たちは皆かつてこの救いと恵みに預かり損ねた者たちでありますし、今もなお時々預かり損ねてしまうそういう弱い罪人であります。けれどもイエス様は常に私たちと共にいて、そして忍耐強く祈り支えながら私たちが御言葉によって恵みと救いと祝福に預かれるようにと支えてくださっています。私たちはこのように毎週礼拝に来、神様の御言葉を信仰を持って聞き、その恵みと救いに預かり続けるものでありたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、この主の日の礼拝に私たちを招いてくださり、私たち一人一人に親しく臨んでくださり語りかけてくださいますことを感謝いたします。どうぞ信仰を持って聞き、 今あなたが差し出しておられる恵みと祝福、救いに預かるものであらせてください。そして私たちの日々の生活、人生は様々な困難がありますが、イエス様が聖霊と共に、神と共に歩まれたように、私たちも聖霊と共に、神と共に信仰を持ってその道を一歩一歩歩ませてください。この祈りを主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。